行生
達人のブスブス行こうか。
皆さんこんばんは、滝本浩生です。
こんばんは。外へ向かう心を自分へ向け、自分をしっかり見つめ自分自身を照らす男。
あと何読んでんの？
主人公桃田達人です。
何書いてんのよあんた。一生懸命私のブログ
から、そうそう、先生のブログから盗んできました。
皆さんこんばんは、滝本浩生です。
桃田達人です。
よろしくお願いします。
エコー編章ですね。
エコー編章ね。
これが先生、なんか何なんでしょうね。先生といつもお話ししながらこういう話っていっぱい聞いてるんですよ。
うん、
ね、
うん、
でまあいろんなところのお話も聞きますから、
うんうん、
だから分かってるんですけど、あえてこうねブログとかで先生この内容を読むとですね、
うん、
これは心にこうジーンとやっぱり何回見ても来ますよね、こういうのって。響いちゃうんですよね、これ。
それはね、うん、私が響くように書いてるから。
これは作家の問題ですか、先生。そうですか。
いや、一応気にしていることは、限定的な人にしか届かない書き方をしないとこって思ってるけどもね。
ああ、はい。
さあ、それはもちろんね。でも、やっぱね、仏教はさ、心をえぐるようにこう入ってくるね。もうズキーってくる
ですよ、ね、だってこの先生の読んでてもその自分自身を幸せに、まあ、できるものは誰でもなく、うん、どんなものでもなく、うん、何でもなく自分自身だよっていう、
あなたですよ
っていうね。
そうそうそう、う
ん、でもなんかつい、うん、こう人間って外のものにね。
そうなんよね、うん、だからそのブログにも書いてあったでしょ、
うん、
あるおじさんがさ、
はい、
ご祈祷してくれって言った って、
ね、あそうそうそうそうそう、暴飲暴食
そう、でも体ボロボロやから、
はい、
もうとにかく長生きできるようにちょっと先生ご祈祷してくださいやって来はった時はもうお腹抱えて笑うたね。
笑いましたかでね、どこへ来とんねんと。
これ僕気に入ってる、最近気に入って食べてるものなんですわ、先生よかったらどうぞって言って手土産持ってきてくれはったんだけど、
はいはいはい、
またそれが脂っこいなんかお酒とかね、なんかいっぱい持ってきてくれ
は
って、
はいはい、はい、
あなたこんなもの日頃食べてるんかと、
うん、
それはその年齢でちょっとどうかと思うよっていうような代物ばっかりだったの。
なんか大学受験、
うん、
合格したいんでどうかうちの息子を大学受験合格させるようにご祈祷してくださいみたいな、
うん、いらっしゃったしね、うん、だから、うん、そのお釈迦様の全勢力を持ってでも、
はい、
それは叶いませんと、ね、因果の法則だからね。だからあなたが暴飲暴食をやめたら、
はい、
体が良くなるんだけど、暴飲暴食をやめずに来はったからね、
うん、
僕の体を長生きさせてくださいって。
それはむちゃくちゃですね。
アホかいう話、うん、そうね、
そうですか、
うん、何かしら、うん、我々ってその外でしょ、
うん、
もう自分を幸せにしてくれるのは全部外にあるみたいだし、
はい、
自分を不幸にするのもどうも全部外に、
なんかね、
すごいよね。
そこへ行けば幸せになれるとか、
うん、
それを超えばなんか幸せな気分を味わえるとか、
うん、
っていうところにばっかりこう行ってますよね。
まあそう
だし、で何かあったら、悲しいことがあったらあいつのせいやとか、
結婚なんかがさ、うん、まあ、お付き合いとかがそもそもそうじゃない、
うん、
この人と結婚できたら幸せになれるわ、で幸せになったんだけどだんだん不幸になってきて、
いやいやいや、
この人さえいなければ幸せになれるわ
っていう最後にね、はい
大変よね、人って ね、
本当
も幸せになれる要素もその人、ね、で不幸になった要素もその人、
うん、
ね、でその人さえいなければ幸せになれるって、またその人、もう目の前の人のことに対してもすべて自分の人生の意味がすべていっちゃう、
うん、
いわゆるこれをお釈迦様は愛着と言われました。
愛着、
愛着、
うん、
ね、人の責任、全部人の責任ばっかり、でもそれが自分の責任っていう風に頭では分かってんねんけどね。でもそれを人の責任にしといた方が楽ちんやもんね。
ですね。
最近何を人のせいにしたことがある、ももちゃん？
うん、最近人のせいにはねしませんね。
はっ、またそんな、なんか
最近ね、
好感度上げようと思って。
いや最近怒らない、人のせいにしない、
お、
悲しまない、へこまない。
ほう。うん、どうしたん？やる気がなくなってきた。ちょっとも
う年いってきたから。
人生のやる気がなく。
いやでもね、あのこの間ね、うん、大腸カメラの検査、先生だから健康診断僕行ったでしょ、うん、健康診断行って、ももちゃんどうもなかったんとか言って、うんうん、どうもなかったんですよ、うん、でも後日送られてきた中に検便の結果があったわけですよ。でそれは両方ともあの要は 血栓の反応があった、2回ともプラスプラスなんですよ、
うん、
うわーと思って、う
ん、ほんで検査した、
行きましたよ。ほんで行ったんが、4日ぐらい前ですかね、うん、行かしてもらって、うん、ほんで行って、でどうなんですかって言ったら、うん、何年か前にされたことありますかって言われて、
うん、
あと4年ぐらい前にしてますよって言ったら、うん、あ、うん、そしたらまあいいかなって言い張ったんですよ。いいかな言うて、ほんでもう一人一緒に行ったんですよ、うん、ほんでもう一人の子はあのもう同じようにプラスプラスなんですけど、うん、私はしたことないと、
うんうんう
ん、ほんならした方がいいですよって言うのに、私は絶対しません、うん、こんなことする必要ないですっていう。
で、その話はどこ行くの？
いや、ほんで、結局はやったんですよ。
うん、
次の日にもすぐ大腸検査やって、うんうん、そのね、あの、なんていうかな、検査待ってる時のドキドキ感あるでしょ。
うんうん、
これもし、なんか 病気が発覚したら、うん、その後の俺の人生ってどうやねんやろうって、このドキドキ感の時に、うん、ものすごい自分に向かうんですよ。すごいぐらい自分の体を
なるほどなるほど、
そういう、うん、言うたらあんな飲み方してきたな、うん、あんな食べ方してきたな、
うん、
ああいう偏ったものを好きやったなとかね、
あ、なんであ
んなことしてしもてんやろうっていうのが、うんうん、あのわずかその要は2リッターぐらい飲まなあかんじゃないですか、下剤を、
はいはいはい、
でそれが3時間ぐらいかかるんですよ。
分かる分かる。
あの3時間、うん、どんだけ自分に向き合う、
うん、せやね、もう人の責任じゃないよね。
ないんですよ。
自分に味でしょ、ね。
これをもし何かあなたは、うん、あのね、余命何ヶ月とか言われた時にとかこう思った時にね、すごいぐらい、うん、あんなことしてしもたな、こんなことしてしもたな、うん、その時にこうどう思うと思います。もしこれで何にもなかったって言われたら、うん、俺は絶対に体に悪いもん、もう二度と食べない、
うん、
絶対飲みすぎないぞって強く強く思うんです。
でもうそれはもうすぐにその心はどっか行くね。
行きます、
うん、
もう終わって何もなかったって言われた瞬間もうその日の晩に乾杯しました。もう
わかる。もうなんか
打ち上げ、
もう本当の背中の荷物が全部降りる。
降りました。
ももちゃん、でもそれいいこと気づいてんで、うん、その今のさ、今言ったももちゃんの、うん、これでもし大腸がんね、うん、例えばこれがステージ3、4とか見つかったりとか、なんか他なんかいろんな何かがあったらどうしようって、あの時の不安要素って一気に宇宙規模に広がるでしょ。
すごいです。
すごいよね。あの我々のかけらのような不安っていうのは死ぬっていうところまで一点まですぐ行くからね。
行きましたね。
行くでしょ。
行きました。普段ね、いろんなことが頭の中あるじゃないですか、
うん、
仕事から遊びからいろんなことが
全部なくなるよね。
うわあるじゃないですか、
うん、
整理するの大変なぐらい。
そうそうそうそう、
もうピタッ、う
ん、そんなことはもう二の次三の次で、命の一点に対する恐怖だけでしょ。
すごい。
うん。そう。それをね、お釈迦さんは言うてはった。
はい、はい、
うん。あの、人間っていうのは煩悩まみれだから、うん、日頃、何不自由なく道を歩いてたり、何不自由なくご飯を食べたり、何をしてる時っていうのは、まるで自分の体が自分が自分の体を支配してるかのごとく、
うん、
ね、その、自分だと思ってるんだと、自分の体のこと。ところが、はい、自分の体というものが何よりもおいて自分ではどうにもできないものであったということを気づくのは死ぬ直前であるって言ってね、うん、自分の体は実は自分じゃなかった。だって勝手に動くんだもん、体って。
そうですよね。
ブログにもそんなこと書いたけどね、
はい、
まあ、心がすっごい悲しくて落ち込んでる時、もうダメって思ってても、もう死んでしまいたいとか、もう辛いって思ってても、さっき食べたアンパン、しっかり胃袋は元気に消化してるしね。
そうですよね。
ね、もうよっしゃー言うてアンパン来た思って必死になってこう栄養を分解してね、それ脳に糖分あげろ、やれここ酸素送ってとかね、みんなもう必死、もう自分は落ち込んで悲しいね、うん、おいおい泣いてるのよ、
うん、
でもさっき食べたアンパンからのお味噌汁からも必死にみんなこう栄養分解してね、もう活動しまくってるの、この体くんたちは。
はい、
その体自体を 今何にもない時は自分やと思っちゃってるんだけど、うんうん、それが自分はまだ生きていきたいっていう強い志を感じる時っていうのは、人間やっぱ死を意識した時に、うん、自分は生きていきたいと思っていたんだっていう意識を発見するのね、うん、それまで日頃は自分が生きていきたいと思っていることすら気づかない、うんうん、普通だから、うん、でも俺は生きていきたいと思っていたんだ、こういう意識があったんだっていうことを死が見えた時に、人ってもうそこの一点、ものすごい自分の知らなかった本当の真がっていうかな、それと気づくんだって。俺は生きていきたいとずっと思い続けていたのだ。でそれに気づいた時に体は死に行こうとしている。
うん、
うん、どういうことなんだ俺の体よ、俺は生きたいと言ってるのに俺の体はっていう時に、あ、実は体は俺じゃなかったっていうことを最後の最後に気づくから、みんな苦しむのであると。だから今何にもまだ体が、ね、問題がなくてまだ機能してくれてる、まだちゃんと正常に、ね、体がみんなそれぞれの配置で、ね、働いてくれてるうちに、そのことに気づきなさいと。体はあなたじゃない、でいずれ手放していかなければならない。今はちゃんと動いてくれてるけど、それはあなたの意識によって動いていなくて、体は体で動いているんだと、うん、そのことに常に感謝をする。他人がいるみたいなもんやね。だから、
あ、
分かる、
はいはい、動いていただいてるっていうことに感謝、
単に体に感謝って薄っぺらいとこを言ってるんじゃなくて、それを我々が本当に気づくのは、実は死を意識した瞬間、または自分の大切な人が亡くなった瞬間、この時しか人間、残念ながらこの2つのシチュエーションでしか人は気づけないんだっていうのをお釈迦さんは言ってはって、でも今ももちゃんのその話な、検査の時に、俺大腸がんやったらどうしようとかっていう、その恐怖っていうのはまさに そのお釈迦さんの言ってたその一瞬を疑似体験したわけよ。これを仏教では右心権を超えるっていう教えがあるんだけど、
右心権、
右心権、うん、ある、
はいはいはい、
ね、あるの心は身、
身、はい、
右心権の権ってどんな字だったの、顕微鏡の権、
はいはいはい、
右心権を超えるっていう教えがあって、はい、うん、その正常な肉体のまま、今健全なまだ自由に動くまま、その境地を理解しながら日々生きていくっていうことを言うのね、右心権を超えるっていう言い方。
これをするために例えば座禅とか瞑想とかもするわけですか、言うたら、
あ、
使い方するんですか。
うん、座禅も、ま、あの結局どのやり方っていうか、そのルーツっていうのも一点を目指して、入り口が違うだけなんで、どれもが一点を目指していると思うよ。うん、なんだけど、まあ、簡単な、あの旗から見たらバカじゃねとか思うような修行としてね、これ前も放送で言ったと思うし、講演会でもよく言うんだけど、
はい、
あのももちゃんがね、じゃあ僕は今から右腕を上げますって言って、右腕をゆっくりこうね上げていく頭上まで、でそれがどれほど奇跡の連続かっていうことを、あの体の中の細胞をね、こう意識して見ていくっていうのがあってさ、30秒かけてゆっくりゆっくり腕をこうね上まで上げていく。これ何の意味があんねん、ってことなんだけど、ももちゃんが決心したわけよ。僕は右腕を上げる。当然右腕上げていくじゃない。はい、でもゆっくりゆっくり上げると、僕は右腕を上げるっていう風に決めたことが5秒前、10秒前、15秒前過去になっていくじゃない。でゆっくりゆっくり腕を今ね上げるぞ。僕は1分かけて腕を上げるぞ。でももちゃんが決めたら1分かけてゆっくり腕を上げる。こういう修行がある。これは何を見ようとしてるかっていうと、1分かけて腕を上げるっていうことは、もう1分前の細胞たちはみんな聞いたわけ。僕は腕を上げるってももちゃんが決心したこと、でその細胞たちはみんなその指令が降りたわけ、はい、だから脳はその腕に対してバーンと命令がいった、筋肉が動いてこうねずっと動き出すわけやね、なんだけどそれが10秒20秒30秒経っていくと、そのももちゃんが腕を上げるって決めた、脳が命令をした時にまだ生まれてなかったはずの細胞たちも腕を動かしてるってことやね。これが遺伝子たち その細胞たちがももちゃんがその時に発信した命令を 100% 余すことなく次生まれてくる遺伝子た細胞たちに相続してるわけ。30秒前にこういう命令出てるからみんなよろしくって、死んでいく細胞は死ぬ、次また新たに代謝して出てきた細胞たちは、うん、任せて、じゃあバトンを受けたって言って、ずいぶん前にももちゃんが決めたことなのに、その時からは細胞は入れ替わっていってるので、はい、その時の指令を受け継いでいってるということを、ゆっくり腕を上げながら細胞をずっと認識して見に行くっていう瞑想があるのね。これがその体の中の奇跡の連続であると。ちょっとマニアックなんだけど、そういう瞑想があるね。で、我々ってほらもう4年とか経っちゃったら、うん、全細胞入れ替わってるから、
はいはい、
意味わかる？
あの人間の体が全部細胞はどんどんどんどん入れ替わっていくからでしょ？
そう、うん、だから他人なの。
自分じゃないんですね。
そう、その時の4年前のももちゃんは、
うん、あ、そう、全部が入れ替わってしまってるんだ。
息も残ってないわけね。
お
もう他人の細胞になってる。
ま
あこういうとこから、あの大体3年から4年でね、人は同じ人を愛せなくなる。もう別人やから。
あ、そういう意味もあるんですか。へー。
だって他人なんだもん。あの時はいいと思ったけど、なんか私ごめんやけど私も他人やから、あの時の私ちゃうから、あんたなんか嫌いよ。
あ、だから3から4年ぐらいで、まあみんなよく飽きますよね。なんか
あれは生物学的に正しい。あ、
そういうことなんですか。
うん、
へー。
でも本当だったらね、もう4年経ってね、もう何やこれ、もうまた2つ人こんなしょうもないやつと私も嫌やわって思うはずが、それからでも仲良く入れるっていうのは、もう一度初めまして感でその人のいいとこを見たりとかすると、ね、それはいいかもしれない。
あ、そういう理由があるんですか。
だからだって別人なの、他人様なんだ。
そうですか。へえ。
という、まあこれは別に仏教とは外れたね、あの人類発生学的な、あれだけどね。
いや、でもほんまにあの改めてあの3時間ね、言うたら一瞬で自分にグワッ、もう何も外向けないんですよ。外のこと何も考えられないんですよ。
うん、素晴らしい。
仕事のことも何もですよ。
いい経験
だね。気になってる仕事のことかってもう何にも見れないです。うん、もう自分の、もしかしてこれ発見されて、手術、入院、抗がん剤治療、どうのこうのとかこうね、考えていた時に、そういった俺あんなことした、あんなことこんなことしたとかね、もうやたらめったらとこずっと自分に向き合って、で息ついたら、じゃあ今度、これが何もなかったら、俺も絶対体大事にすることしかしないとこうって。
みんな同じこと言うねんな。でまた次の検査でまた
同じこと。愚かですね。
でもこれがいずれな、いずれどこか、な、今から何回後か何年後かの検査の時にドンピシャでその答えが来る時あんねんで。
来るんですよね。あ、せやからあの3回前の時から思っとったやんっていうね。
でも肝臓がんからもう大腸がんから一気に、って今回はね、まだあのもうちょっとチャンスもらえたけど、それでもあれって、再検査やって引っかかった時に、はい、もうビンゴの時がいつか、これは私ら宣告受けるからね。
来るんです
よね。だからもう仕方がない、これは避けられへんからね。
はい、はい、
だから避けられないから仕方がないっていうことを大前提として、やっぱり今やるべきこと、今自分がしておくべきこと、をいつ来るか分かれんもんね、その日は。それをきちっとこなす、ちゃんと自分の命の役割を果たす。
あれだけはしょったらよかったって思う時にまた辛いんでしょうね。これだけはなんでしょけへんかってんやろって、まあ、みんなあるんでしょうけどね、絶対
命は短い。もう本当に志すものがどんどんと出ると、ね、その前の話じゃないけど、その例えば英会話にしたって、ピアノにしたって、志すとそこからどんどん膨れ上がる志が出てくるね。英語をマスターしたって、マスターをするためだけに英語をやってるわけではないので、それをあのこんな仏法って面白いんだとか、生きていきやすくなるんだっていうことを全然知らない国の方とかにも話ができるわけで、 英語をマスターをすることが目的ではなく、その向こうのそっちの目的なのね、うん、英語は手段であって、だからもうほらこれで人生がちょっと足りないやん、
うん
うん、でピアノももっとマスターしてとか、なんかいろんな空間の中で法話解いてあげたらいいのになと思ったり、もうそれも自分の目標に入れてくると、もう時間が足りない、1日24時間しかないのに、寝なくちゃいけない、仕事はしなくちゃいけない、うん、でも新たな課題を見つけたらそこをやっぱり進みたいと思うけど、今までやってきてることも続けなあかんし、時間足りひんって思うから、多分人生は途中で突然終了がやってくるからね、成し得るっていうことはなくていいと思うねんけど、今日成し得ないといけないことは今日やわな、
うん、ですね、
うん、
それをしないから、
うん、
自分自身後悔が常に、
ね、後悔するよね、本当に
後悔する、つきまとってまうんでしょうね、
もうだから本当一回だから私はドンピシャで宣言されたわけやん、ね、余命3日って言って、うんうん、あの時はね、うんうん、もう笑うしかなかったよね
3日は短いですよね3日って
3日、まあ、変に半年とか言われたらちょっと、ね、
うん、
ビビったかもしれへんけど、うん、3日って
笑うしかない
笑うしかないね、でもいい経験やったよ、も
う。いや本当に、うん、びっくりしました。
うん、
あないに自分に向けるんかって。
向ける。
うん、
そう、再検査をね、必要とされて再検査待ちしてる人とかさ、多分ね、うん、このリスナーの中でいらっしゃったらね、うんうん、そうやね、今そうやねんとか多分思わはる
ですよね、うん。だから僕の横の方なんか、僕より先に受けられた方は奥さんがずっとついてはったんですよ。
ほ
んで先生がパッと院に来はった時に、うん、今回大丈夫そうやねって言った時に、
うん、
もう二人でうわーってすごい歓喜上げてたもん。うん、でその後僕に院に来た時も。僕も一人の中でほんまにガッてガッツポーズよっしゃーっていう、大事にしようって、
あんた家族の人陰で呼ばれてるかもしれん
って、うわ
そうそう
そう言うたらなんかあれやな電話番号聞かれたなって
今はでもね、ご本人ちゃんと言わなければいけないっていうような病院のね、
ルール
がいっぱいあって、さあそうやわな、
うん、
私も言うてほしいわ、私友達の病院に行ってしまうから、いつ真っ先に言われてしまうんだけど、
ああそうかそうか軽く
ちょっとオブラート包んでるみたいな、そこまで直球なんやみたいなね、隠しておしゃれないやって、
たきちゃん3日あと3回で
ひどい話やわ、
うん、そうですか、うん、はい、
では、突然ですけれども本日の1曲目お届けしたいと思います。クイーンのナンバーから We are the champion です、どうぞ。Paid my dues time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes I've made a few. I've had my share and kicked in my pants, but I've come through. I need to go home. Trap. We Are The Champion お届けしました、うん、時間がこうなんかフラッシュバックするわ
懐かしいです ね本当に、
うん、というところで、今週の講演会事情を、先にお知らせしておきたいと思います、
はい、
まず明日19時から大阪の厚生庵で、書画のお教室があります、うん、これは満席、
うん、
それから23日の木曜日は、これは19時から、
はい、
こちらも書画のお教室東京であります、うん、これは満席
満席、うん、
それから24日の金曜日19時から21時、これは、法話ライブ、大井町ですね東京の大井町で法話ライブがあります、はいはい、こちらは満席
満席だよ満席ですか
満席ごめんなさいね、はい、でもキャンセル待ち、をしていただいたらいいかなと思います。
開くときあるんですかキャンセルで、
当日急に来れない方とかが、うん、まあたまにいらっしゃる感じ。
たまにね。
うん、そう、それから、翌日の25日の土曜日が、これなんだっけ25日は何があるんだったっけ。あ、これは名古屋の逆指導の講座と、あ、それからその後16時から東京で新改学ですね。あ、これはもう文科生の方だけの講演でした。失礼しました。で、
何やそれ。
次の日26日の日曜日ですね、こちらは、お昼の2時から、東京で心あったかいが開催されます、
うん、
こちらの方はねちょっとスペースをもう少しガツガツに、もうキチキチに使わせていただくことになったので、だいたい35名様40名様ぐらいの方が入っていただけるような会場にさせてもらいました、
うん、
けれどもちょ今あと1人ぐらい2人ぐらいの方を申し込みできると思います。もしも、ご興味ありましたらホームページの方からお申し込みください。
はい、
うん
うん、そうですよ先生、
うん、
お彼岸ですよ今日。
そう、
お忙しいんじゃございませんか。
え、今日でしょ。
うん、今日、
うん、
お彼岸、
お忙しかった。
お忙しかった、お忙しかった。違う違う、晩やもんね今。
そう、大丈夫。
お忙しかった、はい、じゃないですか、はい、
うん、いや別に法要があっただけ。
そうですか、
うん、
このやっぱりこの時期になもうお彼岸の時期になってきますと、
うん、
もうお墓があるお山には大渋滞がね、
うん、あ、そうやね、
もうすごい大渋滞が発生するんですけど、うん、みんな一斉にこう行かれますね。
あれがさ、うん、そのお彼岸っていう時に一斉に行くっていうこと自体がちょっとおかしくない。
うん、なんでなんでしょうね。こう普段行かれなくって、うん、その時になってみんな一斉にずらー、もう大渋滞ですからね、どこも道が。
別にお彼岸じゃなくていいやんって思うんだけどね。坊主の私が言ったから、
ほん
と日頃から言っといて。
あ、そうそう、じゃあこれ聞かせてもらいますけど、そのお彼岸っていう日に、
うん、
要は先祖供養するから先祖さんが、浮かばれるのか、
は
あ、ね、お彼岸じゃなくても一緒なのか、はあ、
うん
うん、これはどうなんでしょう。
あ、
多分皆さん、うん、ずらーっと大渋滞されてる方っていうのは、
うん、
お彼岸の日に行くべきものだって思ってる方も結構いた
と思うんですよね。まあ、いらっしゃるわね、
うん
うんうん、まあ、諸説もろもろいろんなお彼岸の意味ってそれは宗派とかでいっぱいあるけどね、
はいはい、
まあ、ただまあ、これ言ったら元も子もないんだけど、うん、仏教には彼岸っていう教えがない。
え、
本家本元の仏教にはね。
ほ、これはまたもうみんな今もういた仏教あまり知らん人びっくりですよこれ。は
まあ、ただ日本が決めた日にちの伝統であって、そのみんなが寄ってね、年に1回2回、春と秋お彼岸寄ってね、家族みんなが親戚寄って、そのお互いが元気かどうやっていう風な、うん、そういうのにはすごく大切な一つの行事であって、で、まあお彼岸っていうのは、まあ彼岸と志願っていう言葉は一応ちゃんとね、インド仏教でもあってね。
彼岸と志願。
志願。
はい。
うん。お彼岸っていうのと志願ってい
う、志願ってどういう字でしょうか。
これってこれ
って。ああ、はいはいはいはいはいはいはい、
ね、志願と彼岸。
志願。
うん。ほうほうほう。で、やっぱお彼岸ってこう、うん、向こう、
うん、
向こう川の向こう側っていう意味でね。
うんうん
うん。で、あちらがだからもう苦しみとか妬み恨み怒りとかもう全て手放した、その要は心穏やかな世界、あちら側。
ああ。
で、
そういう世界が あちらの世界なんですね。もう恨みつらみも何にもないような、
もうね、過去のこと一切こだわらずにっていう、その清らかな心安らかな世界のこと、そちらの方に渡ってねって、向こうに渡ってねっていうことをみんなでまあ祈る、
はいはい、
というかね、そういう日というふうに日本では教わってるでしょ。
ですね、はい、
うん、我々は今こうまだ志願にいるわけよ。
志願、こっち側に、
ね、苦しみのある世界、
はいはいはいはい、
悲願っていうのは向こうに渡るっていう、それをみんなで手を合わせてあげるっていうことなんだけど、うん、ただね、お釈迦さんが、
はい、
こんなことをね、
ほう、
ズバッと切り裂くようなことやけど、
うん、怖いな、なんか聞くんがお坊さんから聞くんが怖いな。
違うかな、有名な話やからさ、
ええ、
うん、あるお釈迦様の弟子がね、
はい、
僕のね、ま、ママとか死んじゃったんだけど、
うん、
うん、でもその祈ったらね、ちゃんとあちらに、ね、安らかなところに行きますかって言って、
はい、
お釈迦様に聞きました、
はい、
そしたらお釈迦さんが言いました、
うん、
その辺にある石をちょっと拾いなさいって言って、石を拾わせて、
はい、
でそれを拾ってお釈迦さんに渡した。でお釈迦さんが、お前はな、これをよく見なさいって言って、
うん、
その石を持ってお釈迦さんとそのお弟子さん一緒にテケテケって池のほとりに行って、
うん、
それをボッジョンってお釈迦さんが投げたわけ、
はい、
池に、うん、で今この池に今石が沈んだなっていうか、はい、じゃあこれからな、お前と私が二人で、
はい、
この池の周りをくるくるくるくるとずっと歩いて、
うん、
ね、その今深く深く沈んでしまった石に対して、うん、どうかこの石を浮かび上がれ、
うん、
この石を浮かび上がれっていうふうに、お前とな、これをずっと祈り続けたらこの石は浮き出てくると思うかって聞きはった。
ほう。
だから、いやそれはないと思いますって、そうであろうと、
うん、
それと同じように、これはこの意思は自分の意思の重みによって沈んだんだと、それが他人から横から祈り願うことで、その意思の重みがそれに逆らって浮き上がることなどないのだと、全て自己の行いである。
いや聞きたくない。
だから死んだ後にね、うん、周りの人が必死に祈って、あの人がね、どうか安らかなところへ、安らかなところへっていうの、ね、
はあ、
うん、そういうことはないっていうことがあった。
お釈迦さんが言うてはるんですか。
そうよ、これ有名な話。
マジっすか、聞きたくなかったな。
なんでよ、聞いとくべき
じゃない。いやいや、今聞いてびっくりしましたけど。
え、そう、聞きたくないと思うのはなんで。
いや、っていうか仏教って、先祖供養が仏教ってもう思ってますから。
うん、なるほど。
言うたら、じゃあ、な、先祖供養をどうすんねんって言ったら、まあ今よりもいいところに、
うん、
まあ悲願のところへ行っていただくための先祖供養やと。
うん、
で、中には当然、いろんな罪を犯して下に沈んでる方がおられるから、それを拝んであげてあげるんや、っていうふうな。
ね、サイキックかっちゅう話やん。
いや、ほんまに、
ね。超能力者ですかっていう話やん。
うん。でも、おそらく、うん、みんなずらーっと並んでる人たち、大渋滞の中でお墓に向かって山をずっと行ってる人たちって、みんなそう思ってる人多いでしょうね。
思ってる人多いかな。私はそうは思わない。
あ、そうですか。
うん。これでどうにかどうにか良くなって良くなってって、本当にそこにそういう思いを持って行ってる人ってそんなにおるか。
いないですかね。
もういつも、もう今年もこうやって頑張るから、私の健康も見守っといてねって、みんな自分のこと祈ってない？
それもなんか聞きたくないな。それも嫌だな。
ただね、
今となったら。
それならのことを私は全部無駄とは言ってない、
うん。
それは仏教の教えではありませんって言ってるだけのことで、無駄って言ってるわけではない。だからみんなが酔って元気にやっとったか、受験良かったなって久々に酔った孫とかと一緒にすることはとても大切だし、うん、やし、さっきもの話じゃないけれども、その自分がいずれここに入っていく身であるっていうことを定期的に実感をするっていうのではすごく効果的やと思うのね。うん、だから一番ひどい墓参りっていうのは、うん、ね、もうお墓きれいにして、で、あ、今年もちょっと仕事頑張るからちょっと儲かるように支えといてねとかさ、命の尊さに触れる心も持つこともなく、
はいはい、
自分のね、利益とか、要は自利やね、自分の利益、でそのことを願っちゃう墓参りは、
うん、
絶対もうそれだったらお墓潰してしまえと思っちゃう。
うーん、うん、
でもやっぱりいずれ私もここに入る、こうやって朽ちる身である。でそこの墓石のとこにさ、うん、あの亡くなった方のお名前を彫ってる方をもしねたくさん見て、今それそのスタイル少ないけどね、うん、それを見たらこれらの方々、まだ自分も生まれてなかった方々のご先祖の名前はいっぱいあるでしょ、うん、その方たちを引き継いだ細胞が自分の中にあるんだ、うん、でそれを自分は今生かしてもらってて、でもいずれここに私がこの身を手放すんだなっていうことをちゃんと認識を、要は心をもう一度正しく律するためのお墓参りであったりとか、そういうお彼岸とか、その過ごし方は大正解やと思う。
いや、そら、でもそら素晴らしいと思いますけど、
ね、だから亡くなった方を崇めるとかね、うんうん、
でもいつの間にかなんかそういう、うん、何やろう、そういう刷り込みじゃないですけど、
そう、
うん、中には本当にね、あのご先祖さんお願いしますと、うん、この仕事がうまいこといきますように今年なんとか力貸してくださいっていう人も結構多いと思いますし、ほ、うん、うん、であのね、浮かばれてない人を浮かばれてもらいたいと思って一生懸命拝まれる方もおられるでしょうし、うんうん、でいつからそのお釈迦、本来仏教ってお釈迦さんの流れを組んでるわけでしょ、言
う
たら、
う
ん、
そうよ、本来いや組んでおかなければいけないわけですね。いけなかった、
うん、仏の教えを、うん、ですよね、うん、それがいつの間にかそんな風になっちゃってるんですね。でも
あの仏教は難しいでしょ、うん、難しいからね、うん、あのやっぱり比喩法がいっぱい使われ出しちゃって、うん、そんな悪いことしてたら閻魔さんに下抜かれるっていうね、はい、その恐怖のクロージングであったりとかさ、うんうん、こういう風にしてたらお浄土行かれへんとか、もっと簡素化して簡素化されたわけ。それは、うん、まあ知恵ある方の知恵やったと思うのよ、うんうん、でもそ教えとは切り離されて、そっちだけが一人歩きしすぎたかな、うん、子供を教育するにはとてもいい例えだったのよ、
はいはいはい、
閻魔さんに下向かれるよ、ね、そんな何万枚私は下持っていかなかった
いや本当に
1枚でいいっすかみたいな
お前ですよね、
うん、だからまあお彼岸ってすごいあの素敵な日なんよ。だから私も、うん、今日ねその法要してきたんだけど、
はい、
うん、でたくさんの方が、ね、死に手合わされるし、うん、それはやっぱりみんないろんなことに思いを馳せて、うんうん、今日ここに来れたことの感謝をまずするっていうことと、うん、そうなんよ、あのお寺とかにお参り行ったりする時もね、はい、これ前もほらあのご神木の参り方っていうのを言ったでしょ、
はい、はいはいはい、
うん、
はい、
ご神木に行ってエネルギーもらおうと思ってセミみたいに木に張り付いてる人おるけどね、そうじゃなくって、ここまで来ることが無事できた、うん、計画したのが1ヶ月も2ヶ月も前だったのに交通事故にも遭わず行こうねって言ってたみんながちゃんと事故にも病気にも何もならずにこのご神木に来ることができたっていうことで、自分のエネルギーを捧げに行くっていうのがご神木の参り方なんだけど、はい、でもあのお寺とか、まあ、神社とかいろんなそういうとこ参るのもその気持ちはもっとかんなあかへんなって思うの、ね、年に一度お墓参り行く、年に一度はどっかに、ね、自分の決めたとこお参りに行く、だったらそこに行って今年もお願いしますわみたいにね、何かご利益もらおうもらおうっていうことも、まあ、いいけれど、それともう一つの心でまた一年無事にここに、ね、来ることできましたって言って自分のスクラカナーズのちょっとエネルギーって言ったら変だけど、あのこれからもずっとここであの皆さんも助けてくださいって言って何かその心をそこに添えていくっていうかね、うん、だからお彼岸って簡単にみんな先祖供養の日とか思っちゃってるけれども、そうじゃなくてもっと奥行きのあるものでね、感じ取るものを感じに行くっていう。
でもさっきのその僕の大腸がんの話じゃないですけども、うん、そのまあまあいずれ死ぬっていうことをそこでやっぱり年に1回か2回でも見直せれるっていうところで言うと大切ですよね、うん、
すごい大切、
ね、自分に向かうっていう、あいずれ俺もここへ入る、
そう思って参るということを聞けば、
うん、
ね、
うん
うん、そう思えるじゃない
ですね。
でもあのぶっちゃけまだね、あの生まれてからね、私の友達やねんけど、うん、一人もまだ誰も亡くなってないっていう子がおるわけよ。
ほう。
自分の知り合いの中に。
ほう。
まだ一人も誰も死んでない。
へえ。
だから お葬式に参列したことがない方がね、友達でいるの。もうその全く実感がないわけよ、死ぬっていうのがね。要はあのご遺体を見たことがない、
はい、
うん、もう生まれた時にはおじいちゃんおばあちゃんも他界なさってて、うん、ご両親はまだご健在 で、友達とかの関係も誰も何もまだ亡くなられてないみたいで、だからあの話してたらすごくこう なんか妙な感じがする。
はいはいはいはい、はい、
うん、何にもその実感がないから、お墓を参るっていうのがね、
うん、
もちろんあのおじいちゃんおばあちゃんは入ってらはるからね、お墓に行くんだけど、うん、家族で、はい、うん、でも自分はその人たちを全く知らなくて、うん、でこれは一体何やってるんだっていうのを前質問された時に、うん、そうかと、このもう50ぐらいでまだそれ知らんのかみたいなんで、うん、あのなみたいにもうやたらともう紙出してきて居酒屋でこう書きながら、
おはいはいはい、
うん、そういうのもあるね、うん、だからその時にお墓参りっていうのはさて、あの墓石を磨きに行くんと違うって、うん、
磨けば磨くほど良くなる、幸せになるみたいなね、うん、商売繁盛するみたいな。
まあまあね、うん、だから、まあ、そう思われてる方は別にそれでいいと思うんやけれども、そうと違うんやでと、今あるものが必ずなくなっていくことをやっぱそこで実感をする、で今生かせてもらっていることに改めて感謝をする、そういうことってできひんや、改めて今日生きてることに感謝するってさ、ほんまももちゃんじゃないけど死にかけてみないと。
いや本当にねあの時の恐怖ってないですよね、
うん、
うん、一辺に向けますよそら、
でもいいや、ももちゃんなんかまださ、なんか検査して再検査とか言って、あんた病院行って一発でその場で即入院言われてな、ほんまに余命3日言われて、まあね、ほんまにびっくりするわ、
はぁって感じですね。
もうやね
笑うしかない、
笑うしかないし、あれはね、いい経験やったよ本当に。何が一番人生観が変わったかっていうと、
うん、
優先順位の見方が変わった。
うーん、どういう風に変わりました、
どう思う、
何から変わってくんやろ、うん、まあまあ、間違いなくその例えばお金とかは後になってきますよね、
うん、
物とかも後になってきますよね、
うん、
もう 何が先になってくるんやろうな、うん、なんか人との、いやまず お母さんとか子供とか、
うん、
兄弟とか、
うん、
身近なところからの、
うん、
なんかわずかな時間、
うん、
とか、
うん
うん、何やろう、な、何、整理するところからですか。
もちろん人に整頓させてはいけないからね、できる範囲のことはするけど、もうでも私病院入っちゃったからさ、
で
も
ですよね、3日ね、言
ったらね、まあ事務所ちょっとぐちゃぐちゃやったなとか、ね、誰が掃除するんだろうとかさ、
あ、
それも仕方がないわ。
ないですよね。
でもそれもあったから退院した後今日に至るまで、うん、とにかく綺麗、もう一つも散らかってない。いつどうなるか分からへんからね、もう、
はあ、
う
ん、
だからまずもう最低のことやっときますって感じ、
うん、
もうどこ開けても引き出し開けても綺麗にしてある、
うん、
人の手煩わしてあかへん、必ず誰かがやることになるね、もう、
へ
え、ももちゃんかてさやで、あんた一人で住んでんねんから、
ですよね、
誰かがするんやで、だからやっぱりあかんやんそれって、
ですよね、
そういうことも、はもう身に染みたね、だから今もうバチッと綺麗のはそういうこと、すごい綺麗好きですかって言われるけど、そうじゃない、もう分かったんやと、綺麗好きとかって言ってる問題じゃないんだと、これはもう人生で分かったからって、まあそれはそうね、でその優先順位が変わったって、
はい、
うん、もちろんあのお金云々なんかまあどうでもいいわ、
うん、
ただどうでもいいって言っても自分が持っている、例えばそんな何もないけど例えば財産、
うん、
もう無意味に残してはややこしい人間関係を起こすからね、
うん、
だからこれ自分がポックリ死んだら、うん、この私の今の全財産はこうしてくださいっていうことはもう明確にした、
されました、
うん、で残った人でややこしになるよ、
うん、
もうそんなトラブルも残したか、
うん、
だからそこもきちっとしたし、うん、もうエンディングノートみたいなもん、
はいはいはいはい、
うん、あれはちゃんと申し上げてあるし、うん、で 大体1年に1回ぐらい中身更新するわね、エンディングノートの中身は。いつ人が見ても分かるようにしてるけど、まあそれは物理的な問題であって、その例えば桃田達人という人間が今まで生きてきた中で、うん、桃ちゃんが経験をしたことで、桃ちゃんが分かったことで、はい、それを知りたい人が今後知れないっていうことだよね、桃ちゃんが死ぬっていうことは。ね、ももちゃんが経験したこのことを知りたかったのになっていうことを、ももちゃんが死ぬことで失うっていうことは、そのももちゃんという経験、人間が経験したその中身を次の人が知れなくなるということが一番恐ろしい、ももちゃんが死ぬの、はい、例えば子供との時間ですか、どったら食ったら言うけどね、そんなのは必ずなくなんねんからね、そういうことよりももっと命の、それを飛び越えたもっと命の重みで考えると、桃田達人っていう人が今まで生きてきていろんなことを考えて経験して、でそれを知りたいと思っている人がいたら、それを知れるような状態にしておいてあげる、あるお米炊き職人さんやったかな、一回ね、対談する機会があってね、その方が言ってはったのが、何が大変って言ったら、その突然俺が死んだ後に、同じ米を炊けるレシピをどのようにしたら残しといたらいいかなって、もうそれに日々頭悩んでまんねえみたいな、全然健康なの、あの時にその病気を宣告された時に、その言葉を思い出したよね、あ、こうやって突然来るんやわって。だから急いだ、もうその今でもだからずっと急いでるけど、とにかく自分がまとめてきたこととか、自分が勉強してきて分かりやすくアレンジできたこととか、そういうことを誰もが話せるように材料にして残さなあかんっていう、もうその一点やったね、まず何のために今まで生きてきたかが分からなくなっちゃう。滝本が死んだら、そこではい、全てやってきたことが終わっちゃうと大変やん。
え、先生はでも結構書画とか全部残されていってるじゃないですか。
書画残してない。
あ、そうな、でもまあ作品としては出てますよ、世に。
ああ、そういうことね。原画は全部ないね。
ああ、はいはい、原画はね、はいはい。
全部捨てちゃうからね。でもそういう意味では、見てはもらえるね。
こういうことやってた人っていうことはわかるじゃないですか。
そうだね。
で、あと講演会のビデオも、持ってはる人は持ってるやろうから。
私しか持ってない。
ああ、そうなんですか。
そう。ビデオは私しかない。
はははは。
でもそれも、
DVD にして。
本当にだから DVD にしようっていう考えなんかさらさらなかったけど、もともとはね。でも病気してからやね、ちゃんと三脚立てて全部収録してって言って撮ってもらってるのは、
まあ、そこから言うと、その厚生ミュージアムっていうところを建てるっていうのはそういう意味もあって建てられるんですか。
そう、もう死ぬという大前提があったからね。
はいはいはいはい。
ところが今、
それまではその厚生ミュージアムの要はあれはなかったやつ。
なかった。
なんか企画っていうのは
なかった。とりあえずこれは残さなあかん、やばいぞと、生きよるぞみたいな勢い。
あ、そうなんですか。
そう。
へえ、そっからの発想で。
あ、もう発想。
へえ、
だからとにかくもう全部をそこで、もう今撮ってるビデオとかもそこで全部もう見てもらえる、常にこう回っててっていうようにもしちゃう。
そこから言うとね、その人間皆さんどんな人でもいろんな人生をこう、まあそれぞれこう生きてくる中でね、見たらいろんな勉強して、いろんなこう要は実践をして成功してっていうわずかなりでもあるわけですやんか、みたいな。で、それをやっぱり、みんな形としてなんか残した方がいいですよね、でもね。
そう思うの。
なんかね、でも よくあるじゃないですか、亡くなった後に子供さんがなんか亡くなって、なんか20年ぐらい経ってから、なんかお父さんの友達に会ったら、なんかすごいこんな話聞いて、お父さんもすごかったんやとかっていうのが、なんでもっと早く言うといてくれへんかってんやろみたいなとかありますもんね。
まあそれは、ある。出会うべきタイミングで出会うねんけどね。
とか、商売事業を引き継いだ人なんかやったら、結構急突然亡くなって引き継がなあかんなったと、ほんでやったけどちんぷんかんぷんですごい苦難に陥った、でもその時に親父がおったらみたいなのありますもんね。
まあそうやねんな、そうやね。だからやっぱ我々はね、生きてきたらね、何らか生きてきて自分で見つけたもの、 とか学び得たものとかはね、うん、残さなあかん、
ね、残さなあかんですね、
残さなあかん、ね、うん、だって宇宙カレンダーっていうのをももちゃん知ってるかな。
いや知らないです。
知らない、うん、1月1日っていうのを、うん、あの宇宙のビッグバーンと捉えて、うん、はい、でこの要は12月31日までの間に宇宙がどのように変わったかっていうことをね、うん、すごい面白いよ、その宇宙カレンダーのやつ、うん、このまた見せてあげる、見せてあげるというか話してあげる、うん、
はい、
なら1月1日にビッグバンがありました、
う
ん、それで太陽が生まれたのがだいたい8月10日ぐらい、
うん、
で秋口になって初めて地球ができてとかっていうね、ほう 1年間の中に集約してるわけよ、この145億年ぐらいの話を、
はい、はい、
うん、
へ
ー、今のこの時っていうのは一体何月何日に値するだろうかと、この宇宙、
あ、
いつぐらいだと思う、
今ですか。
そう、今。
今。
今、うん、そうやね。今っていうのが一体1年間を宇宙で考えた場合に、今っていうのは 何月何日になると思う
？1 月8日ぐらい。
え？じゃあ1月1日がビッグバンやね。
ビッグバンでしょ。ビッグバンから今までの、うん、ここまでの年を1年間として見た場合でしょ。
うんうんうん。
うん、
じゃあだからえ？うん。
ああ、そうか、ここまでか。ここまでを見たら、あ、12月の終わりぐらいになるんですか？え、全然意味分かってない。
意味分かってない？
ごめんなさい。
うん、いいよ。1月1日にビッグバンでしょ、うんうん、で、例えば3月の15日ぐらいには銀河ができたのね。
はいはいはい。おー、はいはい、銀河ね。はいはい。
おう、1日ってこれ4000万年に値してるね。
はいはいはい、はい、
1年1月っていうのは約10億年、
うんうんうん、うん、ほう、はい、
すごいでしょ、1日が4000万年として考えた場合、4000
万年ね、ほう、
うん、
え、今で、え、地球が始まってあと3分、いやいや、そうです、時間でした、ごめんなさい地球が始まって今何億年でしたっけ今、
そう。そうって言って
た。山田さんが。
まあいいや。うん。うん、人間が、うん、っていうか、地球上に初めて生命ができたのが9月の20日ぐらいなのね。
へー。ほうほう。
一番最初に地球上にお花が咲いた。
ほう。
うん、この植物、お花というものが実をつけたっていうのは12月28日のことなの。1月1日に地球がビッグバンがあったという想定から考えたら、
はい、
でね、我々が実際にこうやって学べて語られてることっていうのはね、もう本当この最近のことだけで、12月31日の23時59分46秒
はあ、
この時に人類が初めてね、文字を残したの。だから31日深夜になるこの16秒間のことでしか我々は記録されてるものを見てないね。すごくない？たった16秒間で初めて人間が意思に字を刻んだの、16秒前。宇宙の時間の分母がすごいんで、我々はこうスナップ、この一瞬にもならないぐらいの命なのね。だからこの今は12月31日で16秒前に初めてメソポタミア文明とかで意思が刻んででも次の1秒後っても我々は存在しないぐらいの時間の分母の中で生きてるんですよっていう、この壮大な宇宙のことを仏教は勉強するんだけど、
うん、そっからを勉強する、ビッグバンからを勉強するんですか、壮大な
宇宙の生命体の勉強はするね、要素粒子みたいなお勉強、ね、
いやいやいや、
素粒子レベル、
この間車の中でお聞きしましたよ、素粒子の話は。
そう
だ
っけ、そういうことを最近講演会で喋った、みんなもうハマるハマる、面白くって、
ね、また行かしてもらいます。
絶対行けへんね。
でもあれですよねまあ、そこから言いますと、お彼岸っていうところを、
うん、
改めて自分の人生をしっかりと認識する日であると、
そうね、
いうふうに、
本当そうね。
でもね、ショックでしたね、お釈迦さんがその意思を沈めた意思を、さあ今から上げてみよう言うて、上がるわけあれへんやんって言わはったね。
それがショッ ックか、そっちの方が生きていきやすく
ない？いや、もちろん生きていきやすいんです、うん、そうでしょ、生きていきやすいんですけど、今までの頭の中に入ってたものとの、うん、そのギャップっていうね、
うんうん、
で言うとすごいあの斬新でした本当に、
うんうん、まあね、でも
あ、
まあ、一応お釈迦さんが言ったから、あ、そっかと思っといたらいいけど、受け取りやすい方向で受け取ったらいいと思う。絶対こうでなければいけないっていう捉え方の方が、
あ、そうかそうか、
ね、違うかなと思うから、うん、まあ、柔軟性を持って、うん、今の自分の心に響きやすい形でいいかなとは思っちゃったりしてます。
わかりました
それでは、お別れの時間になりました、最後の曲です、ボズ・スキャックスのナンバーから We are all alone をお届けしながら今夜お別れしたいと思います。それでは来週までお元気で、滝本浩生でした。
桃田達人でした。おやすみなさい。
Outside the rain begins, and it may never end. So kind of more on the shore dream will take us out to sea forevermore, forevermore.Close your eyes on me, and you can be with me. 'Neath the waves, through the caves of hours, long forgotten now. We're all
ているハニキュンの
カリサと
みーちゃんがお送りするハニキュンのキュンキュンラジオ。
ハニキュン活動での話やハニキュンの裏側、2人の高校生活からキュンキュンする話まで、流行りの音楽とともに等身大の私たちのガールストークをお聞きください。
毎週木曜日夜7時から8時まで1時間での放送となります。
他のハニキュンメンバーもランダムに登場しますので、みんな聞いてね。
ラジオ岸和田が午前0時をお知らせします。